こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていく番組です。今日の進行の林です。よろしくお願いします。今日ちょっと勝手が違うんですけれども、WWD リユースマーケット2026の会場からお届けしています。じゃあ今日の登壇者、私以外の、
はい、あ、
すごいやりづらい、はい、
普段もう一つのポッドキャストの方に出演しておりますWWD ジャパンサステナビリティディレクターの向こうです。よろしくお願いします。
はい、で今日特別ゲストとして、はい、ゴールドウィンから、
はい、
ご紹介していただいてい
いですか。はい、はい、WWD さんの2つのポッドキャストいつも聞いております。
ありがとうございます。
株式会社ゴールドウィン、4月1日より DX 推進室の室長になりました山谷浩二と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はこの3人で、進行してきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今ここでは、ここゴールドウィンさんの本社、
はい、青山本社、
はい、1階で今リユースマーケット2026をまさに開催中ですので、1階の皆さん聞こえてますかという、
はい、
林さんに皆さんにはラジオを聞いていただくような感覚で聞いていただきながら、うん、で普段のポッドキャストのリスナーの方にはポッドキャストを聞く感じでっていう特別な仕様なんです、ね、
そうです、特別版です、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
で、まあ、リユースマーケットをやっているので、うん、
はい、
今日は、まあ、オールインのサステナブルの活動なんかを、
はい、
聞いていけたらなと思っております。うん、でいきなり山谷さんが誰なのかというところ、はい、ちょっとそこから始めないといけないので、
はい、
ちょっと簡単に自己紹介していただけますか。
はい、私はゴールドインに2016年に入社しまして、まあ、そこからずっとマーケティング領域を担当しておりまして、うん、で今回のこのリユースマーケットの、まあ、当社は会場を使って行うという取り組みも、WWD さんとの窓口としては私たちの前期までの私たちの部署の方で担当しておりまして、まあ、これをまあ会社の中で広げていくっていうことも、まあ、非常な重要なミッションとしてましたので、まあ、そういった文脈で、まあ、そこの頭をやってる山谷さん出てくださいというのが今回の文脈になります。
は
い、
なるほど。
なんでやらせてくれてるんですか、リユースマーケット、こんな素敵なオフィスで。
そうですね、ここ2年前に引っ越してきたばかりなんですけども、まあ、前のちょっと1回目の時にも少しお話しさせていただきましたけども、ここがもともと70年代の IB ファッションの発祥の会社という、発祥というか日本で広げたバンという会社がここに入っておりまして、そのバンの代表の方が1階を救急ホールという形で、この青山でファッションとか、音楽とかいろいろなカルチャーの発信基地にしていきたいという思いで、まあ、一階をいろんな方々に使っていただけるような取り組みをしていたと。で、それを知った当社の社長が、まあ、それはやっぱり同じ思いをつなぎたいということで、まあ、そういうふうに様々な方たちに利用していただける、まあ、人と人がつながるような場所を、まあ、ここでやっていくんだということで、はい、WWD さんからちょうどいいタイミングでお声掛けいただいて、これは一緒にやろうということで、会場を、はい。
よくないですか、
場所になんか DNA 全員みたいなのがあるんですね。
そうですね。
はい。脈
々と。バンといえば林さん
何ですか、そんな年代ではないですよ、さすがに。
でもなんとなくボタンダウンシャツとかも似合う感じだし。
そういうことじゃないですか。バンの後、ブルックスブラザーズがあったんですよ、
ね。そうですね、ここは。はい。
ブラザーズといえば林さんではない
それもよくわかんないですけど、それを代表していいのかわかりませんけど、結構で、ですからファッションの脈々とした歴史が息づいている場所から、
ちょっと一個お伝えし忘れたのが、そのバンがもともと当社が今取り扱っているノースフェイスというブランドの一番初めに日本で取り入れた会社なんですね。なのでノースフェイスが初めて日本から日本へ広がっていったのはここからなんですね。そういうストーリーが、
ストーリーがあるんですね。
はい、
日本のファッションってやっぱ西海岸カルチャーとかアメリカのカルチャーが大きいですよね。影響を受けてきて、多分それの一番、まあ、最初は何か分かんない、バンっていうのがやっぱりそれをすごく、アメリカンカルチャーを日本の風土に合わせてというか、日本の文化に、まあ、取り入れていったのがバンじゃないですか。
はい、
そうですね、
っていう中で実はノースフェイスもそ の,
その一つだった。
そうなんですよ、うん、そういうなんかご縁を大事にしたいというのはやっぱり私たちの会社すごくあってですね、うん、はい、なのでこの今の時代にフィットする形でさまざまなコミュニケーションだったり取り組みをいろんな企業さんとやっていくというところで、う
ん、
はい、ここ
いろんなイベントをやられてるんですね。
そうですね、うん、はい、
一等地ですもんね。
そうですね、やっぱアクセスの良さもあって、うん、で今日も多くの方がもう並ばれて
盛り上がってますよね、
はい、
ありがたいことです、
うん、盛り上がり見てあやりたかったことできてんなって感じになる。
いや
無理やりいいのとは言えない質問です。
単純にやっぱり1回目から今回もそうなんですけども、やっぱりいろんな、まあ、家族から若い人から、うん、さっき会場見たらちょっとあの年配の方もいらっしゃってて、うん、いろいろな方たちがそのやっぱりそのロングライフとか、まあ、今回フリーマーケットという形のそういうこう何ですかね、こととか時っていうところのこう同じ時間を共有するのってなんかすごく多幸感というか、 なんか幸せな気持ちになるんですよね。それは個人的ですね、会社的じゃなくて。
いや、分かります、はい、多幸感が溢れてます、
うん、そう、そうなんですよ、うん、で自分が使ってきたお洋服を誰かにお渡しする瞬間にこうたくさんなんか立ち会えると思うと、うん、すごくこうなんていうかね、うるうるしてくるというかこうエモーショナルな気持ちになるっていうところで、う
ん、めっちゃ分かります、
はい、山さん何か出展されたんですか。
ですね、出展しようと思って、準備してたんですけど、今週非常にちょっと多忙を極めてまして出せなかったんです。
出せなかった、
次回候補期待です。
そうです、帽子とか、はい、やっぱシャツとか
これどうですかみたいな。
いっぱいお持ちですね、うん、
ごめんなさい、ご冗談が過ぎました。
そういう向子さんのそういう無茶ぶり好きです
すいません
山谷さん自体のちょっと個人的な、はい、個人的な、まあ、プロフィールちょっとご紹介いただけますか。
はい、私ここの会社に入る前2012年から、実はこの会社のサポートアスリートとして活動しておりまして、
ゴールドにサポートされていた、
はい、トレイルランニングという山を走る、はい、競技を、まあ、会社員ながらやってまして、で、まあ、ちょっと変態といいますか、まあ、短い距離じゃなくてウルトラロングトレイルというカテゴリーで160キロを一晩で走るという、
一晩で、
はい、そういう
競技。わざとじゃないんですよ、この驚き
、まあ、なかなか、はい、信じられないですよね。
日本橋から名古屋までの距離を山の中を、はい、走るという
傾斜というか、
そうです、
平坦でないところ、
はい、標高でいうと富士山をこう2往復するぐらいの標高のそういう160キロを走るという。で、
はい、
まあ、一番ここの会社に声をかけてもらったご縁は、ここの大会がずっと協賛している来週開催されるマウント富士という富士山の周りを一周する大会があるんですね。
それ100何キロ
ですか。それが一番長いコースが160キロなんです、はい、それの1回目と2回目で表彰台に立たせていただいて、それがご縁で声をかけていただいて、そこからこの当社の製品を、まあ、開発段階からいろいろと試着させてもらったりとか、フィードバックさせてもらったりとか、でその時にすごい感じたのは、この会社本当にものづくりにこう真摯に向き合ってる姿勢と、あと人がすごく優しくて、なんていうんですかね、まあ、利他の精神じゃないですけども、そういうなんかこう社風を感じて、でこの会社でやっぱり仕事をしてみたいと思ったんですね。でトレイランニング、ちょっと話すみません長くなって申し訳ないですよ、トレイランニングで自然の中で遊ぶことなので、まあ、自分自身がやっぱり人生観とか仕事観とか、あとこう人とか環境に対する思いとかっていうのがどんどんどんどんこう変わっていく、なんていうんですかね、もっともっと、まあ、すごくかっこつけて言うと未来のために何ができるかっていうのをこう考えるようになってきたフェーズでもあってですね、それをこの会社で製品を通してお客様とコミュニケーションして、そういう人たち、端的に言うと自然に誘う、自然の中で遊ぶ人を増やせば世の中もっと平和になるとか、世の中もっとこう前向きになるじゃないかと、そこのやっぱりこうポテンシャルを持ってる会社で働きたいと思ったのがきっかけ。
ちょっとすいません、はい、夜中に160キロ走ってる時は遊んでるっていう感覚なんですか。
めちゃくちゃ遊んでる感覚ですね。
どういうこと。
それがゆえに頑張れるというか、これ遊びだから、これ仕事じゃなくて、やらされてることじゃなくて、これってもう自分の時間かけて、なんていうんですかね、遊んでるっていう感覚が非常に強いから、なんかもっとこう上を目指せるっていう、
ランナーズハイみたいな、
それもありますね、はい、
ドーパミンが
出てくる
みたいな。
でも り競争ではある、あの表彰台があるってことは、はい、ある意味自分との戦いだけじゃなくて誰かとの戦いでもあるっていう。
そうですね。ただ自分はそこがあんまり得意ではなかったからがゆえに、あの1位とか2位は全然取れてなくて、だいたい3位とか4位が多かったのは多分そういうところなんです。あの人と競うってあんまり個人的にはないんですよ。やっぱどちらかというと楽しんだ結果あの早かったっていう文脈が結構、
オリンピアの皆さん言いますもんね、うん、やっぱり自分が自分らしさをどれだけ出せるかが結果になる、
うん、そういうこと。誰かと比較しちゃうとそれ、いや自分のコントロールできないところの領域ってやっぱり精神をすり減ってしまうというか、どちらかというと自問自答しながら戦ってた方があっという間にこう、あれもうここまで来ちゃったみたいな感覚で走り切れるというか、これはちょっとただあの他者との比較じゃなくて、あの自分の自分ごとの話としてなんですけれども、まあそういうちょっとあのつながりがあって、でこの会社に入社して、まあマーケティング領域なのでやっぱりどれだけ多くの人に自然で遊ぶことの楽しさを知ってもらえるかをこうプロダクトを通して発信していこうというのがこの10年ぐらいですね。ちょうど入社して10年、はい、それを。
さっき僕山根さんと初めて名刺交換したんですけども、はい、改めてちょっと名刺を見ると
そうです、
山屋、
はい、
山にあの魚屋さんとか肉屋さんの屋で、
はい、
あのこの会あの登山の会話だと山登りする人は山屋とか言いますよね。
そうなんですよ。
なんかもう生まれながらにして、
これはもうちょっとあの系図は辿ってないですけど、本当ご先祖様に感謝というか、あの
代々皆さん結構山好き、
いやそんなことない
です。山好きだから山屋ってなったわけじゃないで
しょ。そうなんですよ、まあ偶然ですね。でもそれはなんかちょっと運命を勝手に後付けで感じてて、そうですね、がゆえにちょっとこう自然に対してなんていうんですかね、真っ当なことをやらないとなんか神様に天罰を食らいそうだみたいな感じで勝手にちょっと考えてはしますけど、
で実際にそのかなりなんですかね、山をフィールドに活動してきたアスリートだからこそ、はい、普通のそのアパレル企業のサステナブル活動とはもっとなんか一歩踏み込んだもう少し深いところを感じつつ、うん、こういう活動をしてるっていうのもあるんですかね。
そうですね、うん、まあアスリートとの文脈でいうとやはりそのもう過酷な状況で使い倒すっていうのがやっぱり常にありましたので、はい、やっぱ製品に対するやっぱりその何て言うんですかね、機能性ですね、雨風に対して走っててそれがやっぱり不快な気持ちにならないとか動きやすいとか、うん、あとやっぱり体温が下がらないみたいなこととかはもう、うん、多分結構なレイヤーでこう体験をしてきたことがありますので、そういう製品をやっぱり世の中に出していくっていうことに対するお客様への責任感っていうのはもちろんあります。
自分がやってたからこそ、
はい、ただ私はものづくりの今人間ではないので、どちらかというとマーケティングコミュニケーションの人間ですので、それを多くの人にどうやって知ってもらえるかっていう観点で、まあこれまでもやってきた背景はあります。まあ端的に言うとこの後もちょっとお話しさせていただくサービスの提供ですとか、あとコミュニケーション、コミュニティの提供とか、はい、あとはまさにこういうイベントですね、イベントを通じて強制的になんかその何ですかね、リサイクルしましょうとかリペアしましょうとか、あとはこう環境になんか洋服買いましょうとか、なんかそういうのをメッセージで発信することは重要なんですけども、でも自分ごととして考えるとそれって体験の中で初めてこう消化する部分があるじゃないですか、う
ん、山山さんの、うん、山さんと山屋さんの体験の中で感じることって言葉のこれほど重い方もあんまりいないと思うんですけど、それはじゃあその真夜中のランとあまり変わらないというか。
そうですね、はい、やっぱり体験したことで初めてそのものの良さとか大事にしようとか、やっぱりそういうこう何て言うんですかね、一つ一つやっぱりこう物を媒介としたストーリーがこうつながっていくっていうことがやっぱりロングライフの観点重要じゃないかなと思っていて、商品ってお店に並ぶ時ってみんなね陳列されて、要は
いる、そうですね、
新品でかっこよく
見えて新品で、でも物語は何もないじゃないですか、やっぱり。でもそこからお客様が手に取った瞬間から物語が生まれるので、その物語をどう作っていくかの仕組みだったり、こうなんかそのコミュニケーションだったりでお手伝いできるのが自分の仕事の領域じゃないかなというふうに考えていて、そういうことをどんどんやっていきたいなというふうに考えてました。
ゴールドウィンではその、まあ、アウトドアブランドが多い会社なんですけど、はい、どういった具体的にその体験、アウトドアの体験と、はい、に根ざしたサステナブルの活動をされてるんですか？
そうですね、まずは、各お店で、まあ、様々なワークショップですとか、あとはもう自然の中でのツアーとか、まあ、一日体験みたいなことをすごくよくやってます、うん、でそのお客様が、まあ、自然を通して、まあ、それを思い出として持って帰って、でその洋服に、まあ、思い出がどんどんこう乗っていくと、うん、でお店に何度か足を運んでいただくと、あれお店に回収ボックスがある、もう使えなくなったお洋服回収しますよ、また新しい製品に戻しますよ、あとはリペア、クリーニング、あとはお預かりしますみたいなサービスも、もしかしたらお客様のその来店いただくきっかけの中の一つ一つのタッチポイントでそういうものを発見いただく、もしくはお店のスタッフから聞いて、あ、そういうことをどんどんゴールデンさんってできるんだねっていう、そういうこう今循環作りみたいなことをやり始めてる感じですかね、はい、
どうぞ、
はい、どうぞ、
下にもあのブースというかありましたけれども、はい、グリーンバトンっていうのがその活動の代表的な一つなんですかね。
あの私たちやっぱりあの未来を作る子どもというところにやっぱりすごくあの重きを置いてまして、まあ、もちろん大人も大事なんですけども、まあ、子どもたちの感性とか子どもたち そのやっぱり原体験というか、あの小さい頃に味わった体験というのが大人になってやっぱりそれがこう影響を及ぼすというふうに考えると、子どもたちのうちから、まあ、いい体験をしてもらいたいなということから、まあ、あのグリーンバトンという、これはいわゆる、サイズアウトしたお洋服を回収して、まあ、リペアなり新しいデザインを施して、うん、また新しいストーリー、新しい価値を提供していくというような、まあ循環のサービスになっております。はい、
服って可愛いじゃないですか。
ありがとうございます。
あれなんでなんだろうと思うんですよ。なんかまあもともと製品自体はまあ可愛いと思うんですけど、うん、それがグリーンバトンになると私一層可愛く見えるんですよ。
あ、
でなんでだろうと思って、まあ、もちろん一定限りなく一定ものに近いというか、はい、あの手を加えているので、そうですね、他にないので見つけたって感覚のもあると思うんですけど、はい、ある意味こうプロダクト作るときってなるべくこう無駄がない形でも作ったりするじゃないですか、うん、はい、でもグリーンバトンのお洋服ってある意味無駄もあるというか、ここで切り替えなくてもいいところに結果的に切り替えができたりとかしてて、なんか可愛いですよね。
さすが見てるとこは違いますね。
跳ねられてハードルが上がる、これ以降のポイントのハードルが上がります。いやでも本当にそう不思議だなと思って見ていて、
は
い、
でもあの私も現場直接まだ見れてないんですけども、あのメンバーが現場を見てるとやっぱ一点一点その洋服をどういうふうに何ですかね、こう可愛く見せるとか、そこをやっぱり現場の人たちすごく重要にしていると、だからそれが多分並んでるものに伝わってるんじゃないかなというふうに思っていますけども。
お店で回収、子供服を回収して、はい、そこからどうなるんですか？
それを一回富山にあの作業あのスペースがあるんですけど、そちらで
本社が、はい、本店がある、
本店がある
富山に、
そうですね、はい、そこでクリーニングして、まあ、あの穴が開いてたりとか擦れてるものはリペアしたりとか、まあ、そういう工程を打って、うん、あのまたお店の方で再販するという流れになります、うん、はい、
なんかそのリペアとか、まあ、回収とかもそうですし、今までのアパレルとかアウトドアブランドとかって普通今まで新品をまで作ってお店でお渡しして、うん、まあ、その後のコミュニティ作りにはあるにしても、うん、一回お客様の手に渡ったものもなんか自分たちの何でしょう、責任としてというか自分たちのビジネスとして扱うって発想、多分長らく多分何十年もなかったんですよ、この業界って。
だから一方通行でしたよね。
一方通行でしたよね、うん、ので多分なんか初めてのことだらけなんじゃ、あの例えば大手企業とはいえ初めてのことだらけなんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
なんかそういうなんか挑戦的 なんかやっぱこう試行錯誤しながらやるところはあるんですか？
ただですね、あのアウトドアブランドは当社に限らずなんですけども、結構リペアの責任みたいなところはすごくあのグローバルであって、
責任、
はい、やっぱりあのその命をやっぱり預かる製品を作ってるがゆえに、やっぱり何か穴が開いたとか、やっぱそういうことに対してしっかりまたあの
なるほど、
補修してお客様に使っていただくという、うん、なんかその精神は多分ずっと会社の中にあってですね、特にあのノースフェイスをはじめとしたアウトドアブランドはもう本当昔からそういうリペアサービスに力を入れて、あのそれこそ表立ってこんなサービスしてますって言わないのがうちの会社の結構なんていうか、トーン&マナーなんで、あんまり知られてなかったんですけども過去は、もう昔からリペアは本当に真摯に向き合う、こうなんていうかサービスとしてやらせていただいた。
最近急に始めたってわけじゃない
ではないですね。その下地があって、
うん、
じゃあ子どもの服も、まあ、今度はそのリペアだけじゃなくて再販という形でやってみようというのがそのグリーンバトンのサービス。
なんかもう今街での中でもノースフェイスとかはもちろんというか、普段出勤の時も着るし、うん、学校にも、はい、に街着として着てるじゃないですか、はい、ですね、のそのイメージが強い方ももちろん多いと思う、
はい、
アスリートじゃない方も、
はい、
もちろんアスリートじゃない人の方が比率で言えば
全然多いです、はい、
でも忘れないのはアスリートとか、はい、アウトとか登山家とか、はい、まあ、そういったまあちょっと命と関わるというか、
ね、
あの比率だって、真夜中のランってやっぱ命に関わると思うんですよね。
そうですね。
だからその時に求めるものってやっぱ限りなく無駄を省いた上での高性能な上に自分にフィットして、ある意味もう一枚肌をまとうような感覚のウェアなんじゃないかなと。
体の延長ですよね。
体の延長ですよ、
いい表現ですね。
いい表現ですか、はい、丸なんですけど、
はい、
それを普段からある意味みんな街で楽しんでるというか、そういった精神をもとに作った服を、
はい、おっしゃる通りです。
私が山に登らない、私が着てると。
山登れるんですよ、それ。
あ、登れる。
これは残れない。
あ、でも今向こうさんおっしゃってくださった通り、当社はやっぱりあのコア&モア戦略という、はい、コアは今お話しいただいた、はい、もう頂上商品、うん、要はもう冒険家、うん、それこそあのカメラマンの石川直樹さんですとか、うん、昔で言うとあの三浦雄一郎さん、うん、そういったもう世界のあのあらゆる僻地、あの過酷な環境に旅する冒険する人たちを支えるウェア作り、うん、その技術を持ってそれをあのなんていうんですかね、ファッションに広げていくという、うん、それこそが当社 の, あの他社との違いを生み出すやっぱりあのアイデンティティといいますか、うん、そこを結構やっぱり昔から大事にしてますので、だからノースフェイスのライフスタイルの商品であっても元をたどると、そのコアな商品が、うん、そのアイデアの発着点になってるものが非常に多いですね、うん、はい、
めっちゃプライベート挟んでいいですか、はい、ごめんなさい、林さんが喋ろうとするために私がここにするという、はい、新しいタイプのポッドキャストになって、はい、どっちが早く喋るかみたいな、
ポッドキャスト構想が
手を挙げた方を当ててもらう社会系方式、はい、あの大変プライベートなんですけど、
はい、
あの家族の話で恐縮なんですけど、はい、私の父親は南極に行ったりとか、あのアマゾンに行ったりヒマラヤに登ってるタイプの人なんですね、でもだいぶ高齢なんですけど、にとってやっぱりゴールドウィンさんのことっていうのはやっぱりもうすごいリスペクトしていて、だからあのそうで、あ、ちょっと父の話したいだけみたいな人になっちゃったんですけど、でもその彼の視点と私が普段知ってる視点ってやっぱ全然、私は山登らないので全然違うんですけど、でもやっぱりそのリスペクトみたいなのはやっぱりこう感じるっていうか、私自身も服を選ぶときに大切にしたいところの一因なんですよ。でそれは絶対信用できるっていう感覚だから、なんかこう洋服ってやっぱ変わっていくものだし、トレンド性のあるものだけど、うん、ゴールドウィンが作ってらっしゃるものは簡単に言うと信用できるに違いないって思っているところは、うんうんうん、そういったそのアスリートの人たちの感覚をなんか自然に理解してるのかなっていう、うん、はい、林さんどうぞ次の話。
嬉しいですね。でもちょっと今のお話いいですか。
もちろん、はい、
あの今のお話の文脈を私はすごくやっぱ重要視していて、でがゆえにでもあの今向こうさんおっしゃってくださった通り、ファッションの人たちが圧倒的に多いんですよ、やっぱり当社のお客様は、
う
ん、
そうです
よね。でもそのケースとしてはコアの商品からの流れを組んでるものが多いので、あのもちろんアウトドアとかスポーツで使えるものが非常に多いんですね。なので私とか、まあ、の役割としてはその自然で遊んだことないとか、うん、やっぱりスポーツにちょっと抵抗感ある人たちをどうやったらこういざなえるかがあのすごく この後の重要なことだなと思って、それを無理くりこうなんか引き合わせるんじゃなくて、あれ気づいたらなんか山って楽しいなとか、あれキャンプ楽しいなって思ってもらえる、そういうこう場作りこと作りを当社は今すごく力を入れてるんですね、うん、はい、
そう、あ、いい、しゃべ
る、まあ、どうぞ
永遠にマイクを奪い続ける人、
そういうターゲットがいるのかなと思って、
永遠にマイクを奪い続ける人みたいになってますが、はい、でも今本当にそう、なんかこう長くファッションやってるじゃないですか、林さん、私たちも25年ぐらいの付き合いですよね、は
い、
我々、うん、
もっと長いと思います、
もっと長いけど長いんですよ、ここは
サバ読んだら
30年ぐらいの付き合いでずっとファッション業界にいるじゃないですか、我々で、なんかある時からなんかこうファッションに対してなんかこう信頼性みたい なんでこういうふうに、まあ、ゴールドウィンさんもそうですけど、アウトドアブランドとかスポーツブランドがすごく支持がやっぱ高まってったタイミングがあって、うん、で今もすごく高い、でなんでかなって思うと、やっぱりこう何がちょっと大げさな話に聞こえるかもしれないけど、なんか本当に本物がちょっと見えづらい時代において、うんうん、なんかこう本当ちゃんとデータがある、なんかエビデンスがある上での、はい、うんうん、科学が証明がある上での着やすさとか、うん、着心地、まあ、ニュートラルワークスとか見てても思うんですけど、そういったものがなんか求められてるような気がして、私も求めちゃうんですよ、うん、そういうものを、うん、っていう話、無理やり放り込んだについて林さんどう思いますか？
でもやっぱりそのなんでしょう、さっきからおっしゃってるように極限の環境の中でその雨風にどう耐えるか、はい、灼熱の中にどう耐えるか、はい、その100キロ山道を走っても大丈夫な靴をどう作るかっていうのはすごくの切実な機能だと思うんですよね、
はい、
まあ、もちろん、まあ、ファッションはファッションでいいところあるんですけども、ちょっとそれがトレンドとか流行とかそういうものの切り口とちょっと違ったところで、なんだろうな、その違った意味での信頼が今時代的に集まってるんじゃないかなというふうに、うん、本物の機能だというような、
うん、長年アウトドアブランドスポーツブランド担当として見てきてるじゃないですか、
はい、
林さん、
はい、
そうするとやっぱりそうなんかちょっとした時代の変化みたいなのを感じたり、
まあ、社会が変わってきてるような気がしますよね。やっぱそういう機能というのを求めるというか、日常の中で、まあ、もちろんファッション性というのも大事だけれども、なんか自分で着ていて、あ、かっこいいだけじゃなくて動きやすいなとか、そういう分かりやすい機能があるものっていうのはやっぱり多くの人に伝わるんじゃないかと思うんですよね、
うんうん、
おしゃれっていうのはおしゃれとか流行というのはもちろん大事だけれども、うん、
実際暑いですし、夏が
そうですね、
ですよね、うん、
いや本当に暑くなってますね、年
々。夏の表参道はもしかしたらある種のサバイバル、まあ、ちょっと大げさな言い方ですけど、
灼熱地獄、
朝の犬、太陽が出てからのワンちゃんの散歩とかもほぼサバイバルみたいになってるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
なんかあんまり冗談にもできなくなってきてるなと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そう思います。
その先ほどちょっとお話途中だったと思うんですけど、その、あんまりそのアウトドアとかをやらない人もぜひこう、うん、そのフィールドに呼び込みたいみたいな、
はいはい、
この春から始めた何ですか、ゴールドウィンサークルというのもそういうコミュニティ作りの
一
つなんでしょうかね、
はいは
い、
あの、う
ん、
コミュニティはそうですね、まさに一つ の手段といいますか、あの端的に言うとですね、ちょうどコロナ明けるぐらいの時に、あのノースペースのすごくコアなあのファンの方たちにお集まりいただいて、一回ファンミーティングを開催したことがあったんです、ね、
コロナ中に、
はい、あ、コロナの明けた後ぐらいですね、はい、それって、
う
ん、原宿のプレスルームでやったんですけども、うん、あの足代はあの各自でお願いしますって言ってるにもかかわらず、大分だったかな、九州からも、わざわざそのために来られてる方も、
ノースペースに一言言いたいと、
はい、
何をしたんですか、
で皆さんで、ノースペースのどういうところが好きなのかとか、あとはノースペースに求める要望みたいなこととか、いろいろあの出してもらった、発散してもらったんですね。でやっぱりあのそこでのちょっとあのいろいろいただいたコメントが参考になってまして、まあ皆さん、あの端的に言うと、ノースペースの商品、なんでこの商品ができたかのストーリーを知りたい、それをゴールデンさんのものづくりの人とコミュニケーション直接したいとか、あとはもっともっとお店の人とこう仲良くなりたいっていうことと、あとはそのノースペースを好きな人同士のつながりをもっと作ってほしいみたいなことが どんどんどんどんこうコメントとしてあふれててですね、あそうやっぱりそのブランドに対してこうシンパシーを感じてる人とか、まあ、あのフィールドで遊ぶことを好きな人っていうのはやっぱりそういうこう人とのつながり、あとは物とのつながり、ストーリーをすごく求めてるっていう文脈をちょっとそこで、うん、あのまあ何ですかリサーチデータとして取れたので、まあ、そこのポテンシャルを少しこう形にしたいなと思って始めたのが、うん、そのゴールデンサークル4月1日から、はい、あのローンチさせていただきました。
ゴールデンの SNS みたいな
会員同士のコミュニティになりますね。
会員同士でこう、
はい、あの一つのテーマとかトピックに対して、うん、はい、あの皆さんでこうコメント出し合ったりとか、あとは日記みたいな感覚で今日はどこどこの山行きましたみたいなことでもよくて、でもそうすると誰かがいいねとか、まあ、コメントしていただいたりとか、あとは今ちょっと始めたばかりであの早速もう集まってきてるんですけども、今日のまさにリユースマーケットにも紐づくんですけども、そのリペアした商品の思い出作り、あ思い出をあのそこであの語ってくださいですとか、あとはリペアしてなくてずっともう10年20年愛着ある商品のことをなんか投稿してくださいとかで、早速お客様から投稿が上がってきてて、やっぱりみんなそれを語りたいしつながりたいっていう、なんかその思い出でつながりたいっていう文脈が、うん、
大きな LINE グループみたいな感
じですか。あでもそうですね、
こんな感じですね、はい、僕も昨日入ったばっかしなんで、
ありがとうございますまあそれも一つちょっとあの何ですかね、都築恭一さんのあの捨てられない T シャツっていう本があって、それもちょっと参考にさせていただいてて、やっぱりあれだけ
その
ボロボロでもう寝巻きにしても捨てられないみたいな、でも人ってやっぱりそうだよなって自分で考えても、一長羅の T シャツがあればやっぱりずっともうなんか話せない T シャツもあるし、だからそういうストーリーこそがやっぱりこの時代にやっぱり重要なことじゃないかなと思っていて、そのストーリーをこう誰かとヒエラルキーをなんか作るんじゃなくて、こうやっぱりその思い出を通してつながっていくっていうことを
共有してつながりたい、
はい、うん、やれたらすごくこう幸せな、またなんかあの環境づくりにつながるんじゃないかなと思って、まあ始めたサービスですね、はい、
独自のソーシャルネットワーク、
ネットワーキングみたいな感じですよね。
そうですね、
林さん何投稿するんですか今晩
まだ投稿、まだ見てる、見てただけなんですけど。
見るだけ専門でも OK ってことです
ね。あ、もちろんです、はい。
いろんなコミュニティがあって、例えばハイキングだとか、
はい、そうですね。
あるいはエリアごとに、
はい、あ、お店ごとに。
お店ごとですか、はい、なって、例えば、北海道、知床の人だったら知床のこういろんな情報をこう情報交換してたりだとか、はい、共有してたりだとか、すごい面白いです。地域ごとのコミュニティとか、はい、趣味ごとのコミュニティがこんなにできるんだなという。
ありがとうございます。あのなので、まあ、東京に住んでる人でも知床とか、あと石垣島の投稿も日々見れて、
お店あるんですよね。
そうなんです。で、こんなアクティビティやってるんだと思ってもらえたら、うん、もしかして旅行で行った時にあのその想起してもらえたら、それだけでもいいかなと思っていて、うん、あの店ああいうアクティビティやってるからちょっと行ってみようとか、
うん、ありそうでないか、ありそう。
まあ、SNS とかではそういうのはよくやってるかもしれないですけど、
本当になんかそこにたどり着くの結構難しいじゃないですか、自分が本当に好きなものにたどり着くのって、
はい、
あの SNS の海の中では、
はい、
すごいすぐ見つけられる。
だから同じシンパシーを少しでもこう感じてる人たちが集まる場所が結構重要かなと思っていて、
それでそのうちリアル
そうです
オフ会みたいな、
はい、もうすでにそういう企画を今進めていて、
あるんですね、
あの今当社がちょっとあの出資先としてもあるサヌーさん、セカンドホーム、サヌーセカンドホームでそういうちょっとこうあのなんていうかね、リアルなイベント、宿泊体験イベントをやろうみたいなこととか、
いつもあれ投稿されてる方ですねみたいなアカウント名で読み合ったりとかしたりして、
は
い、
あとはすでにもうあの実際やってるものとしては、今国立公園で各地でツアーあの、はい、1泊とか2泊とかのツアーをやってるんですけど、そのツアーのコミュニティとしても今活用していて、それは実際行った人がそこで、あの行った後の思い出をこう語ったりとか、次どこ行くんだみたいなこととか、まあ、そういうことをどんどんどんどん広げていくと、まあ、これはちょっとあの事業目線で言うとですね、何が起こるかというと、ちょっといきなりなんかやらしい話になるかもしれないですけども、あの、まあ、自分のやっぱり思いとしては、UGC、 あのユーザーがどんどん体験を広げてもらうことこそが、そのブランドをやっぱり興味持ってもらえる人を増やす 増やしていけると思っていて、うん、でその先に待ってる、まあ、自分が実現したい未来は広告費を限りなくもう下げるっていうことをやりたいんですよ。
サイメディアピンチみたいな冗談一緒にコミュニティ作りましょう、
あでもそう
冗談です冗談です、
本当に端的に言うと、さ物を買ってくださいの広告をやっぱり打つことに対する、うんすね、やっぱり
一方的ですもんね、このメッセージとして、
やっぱりその心のこもった言葉こそが、うんまあ、広告に勝るものだと思っていて、まあ、それをどう作っていけるかの壮大なる実験台だなと思っていて、まあ、このサークルにちょっと力を入れていきたいなというふうに。
こう発信情報もメーカー側というかこの主語よりも参加している人の方が時々詳しかったりしません？
そこをやっぱりこうなんていうんですかね、あのうまく発動するようにしたいですね、うん、いやお客さんがどんどんもう広げてくれることこそが一番のこう理想なので、うん、
つまりメディアだ、
メディアですね、
うん、メディアですね、
ライバルです、
ライバルだダブダブディの
山谷さん、でもそのすごくさっきねトレイルランニングずっとやってきても自然の中で過酷な状況に身を置いて、すごくリアルな、ね、現場に身を置いたキャリアなのかなと思いつつ、でも IT 企業出身なんですよ。
そうなんです、あの前職はあの
今 DX をやっていて、すごくそういう極端な、
つながっていくいろんなストー
リーのご
経験が、そうなんで
前職はそのまさにあのいわゆるインターネットメディア の, もうあの走りのちょっと会社さんで、
あえて言わないわけですね、
トップ面がどんどんどんどんこうあのメディアとしてニュースだったりとか、
はい、
あの広告としてこう売れていく時代の、そこのまあビジネススキームを作ったりとか、あとはその広告の企画を企業さんと一緒にやらせていただくことをずっとやってたんですね。
デジタルの世界でやっていた、
はい、でかつそこの企業はいわゆる今お話しした文脈の会員基盤をすごく強固にこう作り上げた会社さんで、そこでの経験を今まさにちょっとこうこの、あのアウトドアの会社でやっていきたい。
それを休みの日に走って、お休みの日なのか平日の夜なのか、はい、
それはその当時 の, あの社長がもうアウトドア大好き人間、あのこれは名前出してもいいのか、宮坂学さん、今東京都の副知事やられてますけども、がもう山走るの大好きだったりとか、アウトドア大好きな人で、
登るんじゃなくて走るんだ、はい、まあすいませんしつこくて、
それ会社の中でそういうちょっとコミュニティみたいなのがあってですね、まあ、そういうこともきっかけでどんどんどんどんこうハマってしまった。っ
なんかこうちょっとうまく言えるか分かんないですけど、 IT 新しい、究極に新しい世界を突き詰めていく世界でもあるじゃないですか、まあ、人の価値観とか表現とか、
はいは
い、まあ、いろんな意味で、いろんな意味でものの作り方とか、はい、そことそのいやアスリートが極めていく、自分を極めていくみたいなところでどっかつながるところってあるんですか、それとも全然別のものとしてやっていて、
うん、
今回お仕事としてちょっと合流したっていう感じなのか、なんかこの、はい、ちょっと無理な質問かもしれないけど、 IT の世界とアスリートの世界、
はいはい、あそうですね、無理っくりではないかもしれないですけど、なんか自分の中で最近そこの整理がちょうどしてたところなんですよ。その前職の IT 企業でやってたことっていわゆるプラットフォームとか仕組みを作るんですね、うん、でもその時に多分社員の人たち皆さん課題感じたのはすごいトラフィック、あの PV 数とかトラフィックっていう数字データでは見えるんだけども手触り感がないっていうことはすごく仕事している上で の, あの大きいこうメディアではあるけども手触りがないっていうのはなんか現場で結構その当時話してたんですね。でこっち今の会社は片やもう手触りだらけ、
手触りだらけ会社
なんですね。でそこのこうどう接続するか、だからそのデジタルの力はあくまでも人とのつながりを作るこうプラットフォームデザインの一つだというふうに考えていて、でも実際大切なのはリアルだっていうところだと思っていて、そこのこうリアルとデジタルをどうこう掛け合わせていくのがまさにあの4月1日から DX としてちょっと背にしたところの
手触り感のある DX というか、
そうです、
手触りとつなげるというか、はい、DX の範疇が広いですよね、
はい、広いです、
面白そうなお仕事です、ね、
一つリアルの仕事でいうと、
はい、
創業地の富山県でなんか施設を作って、
はい、そうですね、
いらっしゃる、
あのリリースも今そうですね出させていただいてますけど、あの来年の夏予定で、うん、あの富山県の南砺市というところで、プレイヤースパークネイチャリングフォレストという、まあ、いわゆる こと事業、パーク事業を、
はい、公園なんですか、
自然公園ですね、うん、はい、でそこには、まあ、ガーデニングですとか、あとは宿泊、まあ、あの飲食ももちろんありますし、あとは当社のやっぱ得意とする領域 あのアウトドアアクティビティですね、は
い、キャンプできたり、
はい
はい、
壮大な遊びですね。
壮大な遊び、
そうですね、まあ、それをあの実際に、まあ、こと事業をやるっていうふうに中長期 あの戦略で掲げている中で、まあ、そこをやっぱり一つベースとしてやっていくというところで、その先に、まあ、あのグローバルなのか国内なのか、いろいろなもしかしたら拠点作りもしていく可能性もありますし、うん、まあ、そういうふうに、まあ、やっていくための一つこうなんですか、ね、実験場というとちょっとあの多分会社から怒られそうなんですけども、まあ、実際にやってみようということですね。でそのプレイアースというのはやはりこの会社を大きく変えたあの一つのこうスローガンというか指針になっているかなというふうに思いますね、はい、ちょうど2020年、あの当社が70周年の時にあのちょうどオリンピックが開催される年で、オリンピックはあのコロナでずれたんですけども、うん、まあ、そのタイミングでやはりそのスポーツの定義をもう一回ちょっと再解釈した方がいいんじゃないかということで、あの代表の渡辺の方から話があり、まあ、その時に出たあの一つのアイデアが、そのスポーツってそもそも原体験って自然の中の遊びだよねっていうこと、うん、でそれをまああの落とし込んだのがプレイアースという言葉で、そのプレイアースっていう言葉ができてから結構会社が大きくそのこと事業とか、うん、あの、うん、そういうところに走り出した、まあ、いわゆるこう何ですかね、北極星的なところになったんじゃないかな、うん、
方向性が見えたわけですね、
はい、
プレイアースってプレイオンザアースというか、地球を楽しむ、地球を遊ぶ、
地球を遊ぶ、
遊びつくみたいな、遊ぶみたいな感覚、そうですね、
う
ん、
でその先に、まあ、そのセンスオブワンダーじゃないですけれども、まあ、地球を遊ぶことによって得られる恩恵っていうのは、まあ、利他の精神、まあ、人とのこう思いやりだったりとか、うん、あとはその場での遊びを作るっていうのはイマジネーション、まあ、あの創造性ですし、あとはもう、
そうね、
うん、やっぱりその遊ぶことこそがこうなんていうんですかね、人をこうより良いものに、そう、人と地球をより良いものにしていくことっていう、そのコンセプトに誰もが多分、あ、これすごいいいよねってなったんですよね。
聞いてても、
でかつやっぱスポーツってどうしてもあの冒頭にも話ありましたけど、人との競い合うとかスタジアム競技とか、ああいう文脈もすごい美しいんですけども、そこは他社さんがもうすでにやってることだから、うちの考えるスポーツはやっぱりそことの差別化っていう文脈でも、うん、プレイアースっていうのはすごくいいんじゃないかっていう。
それは誰でも行ける、誰でも遊べる場になるんですか？
プレイアース、そうですね、パークはそういう場に、はい、で基本的にはあの先ほどお伝えした通り、誰にでもこうやっぱり共有していきたい場としての思いがありますので、まだちょっとあの入場料とか細かいところはまだこれからですけれども、なるべく近所の方たちが普段使いしてもらえるような、そういう思想も、
はい、引っ越したくなる人がいるかもしれない、うん、近所贅沢いいですね
結構山岳地帯まではいかないけれども、
ちょうどそのそうですね、あのなんですか、グラデーションのところといいますか、
大きな
都市部
と池というか湖みたいな
のがあって、はい、桜ヶ池があって、でその奥には山があってですね、はい、ちょうどその自然、あの、まあ、自然の入り口というところの場所ですかね。
なんか新しい観光インバウンドさん、来日訪日客さんのスポットとかにもなりそうな予感
ですね、
うん、そうですね、
富山他にもいいとこいっぱいありますしね、
はい、
うん、
まあ、金沢に行くときに立ち寄ってもらうとか、まあ、思いとしてはなんか時間をこう消費する場所にしたくないなっていう思いがあって、すごくやっぱりゆっくりその時間をまあ大切に、大切っていうよりはすごくこうゆっくり過ごしていただきたいっていう思いはすごくあのコンテンツそれぞれにあの込められてるかなと思います。どうしてもあのタイパとかなんかそういう、こう言葉が
そんな言葉かし言われてますけどね、
そうですね、
うん、
そうならないような設計っていうのがすごく重要かな、うん、
プレイアースって、まあ、言葉が非常にね、はい、ユニークだと思うんですけれども、ゴールドインっていう会社自体が非常に何だろう、よく働け、よく遊べみたいな感じですよね、うん、おそらく
そうですね、あの
遊びながら働けみたいな、
渡辺が確かに、あの 当社の代表の渡辺がもう遊びと仕事の境がないような発言を結構されていて、でもすごくそれシンパシー受けていまして、まあその何て言うんですかね、こういう時代だころからこそ、まあ当社のいいところとしては仕事なんだけども、でも基本的にはやっぱりさっきのあの原点は遊びだから、遊ぶことこそが仕事につながるっていう解釈は結構社内の中でもあって、だからどんだけ遊んだかは結構この会社の中で重要かなと、遊んだものこそ真実をこう語れるみたいなところちょっとあるんじゃないかなというふうに思ってます、
ね、遊ばないと見えないものがある、
はい、特にうちの役員はみんなもう、
あの
めちゃくちゃもう毎週どこかしらで遊んでますからね、ま
あ、渡辺さんが釣りをやって、
そうです、
アウトドアで責任者の森さんが山登って、
森さんこの前台湾に登ってましたし、もう日本にとどまらず世界各国もう自然環境遊んでますから、うん、まあでもそういうのを見るとすごくやっぱり自分自身もいいなと思います、あかっこいいなと思います、
うん、
そういう人たちが製品とかやっぱり言葉にしてこう外に語ることこそが真実を帯びてると思ってる、う
ん、なるほど、
同僚かっこいいなって言えるのっていいですよ、
あなんか うん、それすごい思います、この会社入ってすごいそれを思いました、なんか同僚およびその役員の人たちがみんなかっこいいって正直思ってるんですよ、
うん、なんか一個人として見てるっていうか、なんかこう、うん、まあ、上司でもあれかもしれないけど、なんかもう人としてちょっと大げさかもしれないですけど、
うん、
かっこいいなって思える環境ってすごい幸せだなと
思います、ね、うんうん、
なるほど、はい、ちょっと話は絶えないんですけれども
今日なんか早く
え今日は大丈夫ですか、
えちょっと打ち合わせと全然違うような感じになりますね、
何
ですか、
いえいえ
話なんかちょっとこれは言っておかないと、
ああいい
打ち合わせと違うじゃないかと、聞いてないみたいな、
一応あの想定台本でこういろいろ進行を作ってきたんでで も全然大丈夫です、
いえ
いえ
二人で崩した、
こういう流れが一番楽しい
な、はい、面白かったです、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、ということで引き続き、まあ、今日、今現在まだリユースマーケットまだまだ夜まで続きますので、ぜひ、ね、楽しんでいただければなと思ってますし、はい、ゴールドインさんのそのいろんな活動にもぜひ注目してほしいなと、
はい、
はい、
ぜひ
まとめてみました、
山谷さん今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、はい。